皆さんこんにちは。お元気ですか？今日は草津から帰ってきて何日経ったんでしょうか。もう分かんなくなっちゃった。10日に帰ってきてるから、先週の木曜日に帰ってきたんだね。もう5日も経っちゃった。いやー、帰ってきてから私もなんかとっても忙しくて、でも忙しいっていうのが余計な忙しい、なんですね。というのは、まあ私のこうマインドの、忙しいっていう感じで、ああなんかそこまで思わなくてもいいのにっていうのが、自分のさ、やっぱりこのアライメントやってると、もうすごい細かい自分の思考の癖とかもすっごく気づくようになっちゃって、で私なんかここ何日かはなんかすごくね、繊細になりすぎちゃって、繊細になりすぎてるっていうか、繊細になりすぎて、ちょっとした人の言ったことをとってもこうずっと鳴りやまなかったり、してるんだなって。私のこう最近のこの気づきっていうのは、私は結構人の行動とか人の言葉っていうのをすっごくよく聞いてて、聞いてないところもすごいあるんだよ。聞いてないところ、いや聞いてるんだよね。聞いてないふりをしたりはしてるんだけど、実はすごく聞いてて、でそこで気にしてないふり、なんていうこう大雑把な振りっていうのをすごくしてるんだなっていうのに気づいて、実はすっごい傷つきやすくって、気にしてるんだなってすっごいこの頃感じてて、でそれに対して結構自分の中でショックショックで、自分では気にしてないし、なんか私気にしないとか、あの大雑把みたいなね感じのキャラで、本当に私小さい時から生きてきてぼーっとしてて忘れ物が多くってっていうところと、こうそういうなんか行動が荒い部分は本当にその通りなんだけど、でもなんかエネルギーとか人の言葉とか顔の表情とかっていうのを実はすっごく見ててっていうのをね、すごく気づいて、ああなんかまあ嫌だなって思ったんだよね。嫌だなって、それもうちょっと流せるようになったり、そこにいちいち引っかかったり、そこにいちいち意味をね見つけようとしたりっていうのをやめたいなってすごく思いました。まあ前もさ、ジリアンにいろいろ教えてもらってる時に、これはね、まあタクシーがね、太鼓を積むタクシーが見つからないのはこれはメッセージじゃないかとかね、そういうなんか自分に何て言うのかな、そう、天のメッセージを無視した自分の頭のメッセージ、それ頭のメッセージに間違いないんだけど、そういう天とこううまくつながってないわけではないんですけれども、でも結構そういうのを無視して、みんなそうなんだ でしょうけど、すごくこう細かい誰かが言った言葉にすごく傷ついたりっていうのをしてるんだなっていうのでさえ、前まではこうなんかざわんもやざわみたいなのでそのまま過ごしてたのを、今はんこれ何っていうのをずっとやってるから、だからまあそういうのが実はそうな多いんだなっていうのもあるんだけどね。ちょっと家族が言った言葉とか そういうのですっごく気にしてたり、しかも私と全く関係ないところで言ってたりしてても、あ、なんか大丈夫かな、傷ついてないかなとか、実はねそういうの気にしてるんだよね。でもそれを気にして、この人これを言われて傷ついてんじゃないかなっていうことは、多分私が言われて傷つくことなんだよね。だから、あ、そういう時になんで、それで傷つくのっていうのを一つ一つずつね、見ていくといいかなっていうのは今やろうかなって思ってます。うん、で今は、今現在は、まあ、こうやって喋ってるからねあれなんだけど、でもなんか、うん、なんか大雑把でガサツでいい加減でっていうキャラで自分はね結構生きてきて、ですっごくいい加減なところもガサツなところも極端なところもあるんだけど、すっごい繊細で傷つきやすいところがあって、それね言われたことがあるの、言われたことがあるんだけど、それを言われた時にすっごい傷ついたんだよね。そう、本当だからだよね。すっごく、あの、それね言われたのね、十何年前だよ。かおりちゃん、私が、あ、何々ちゃん弱いよねって言ったら、かおりちゃんだってそういう繊細で弱いとこあるよって言われて、それ言われた時にすっごい、そう、私が言ったくせにそれが返ってきて、ものすごい傷ついたってことがあったね。懐かしいな。うーん、というわけで、うん、この話をしてたらもうなんかこう胃のあたりが第三チャクラ、ね、のあたりがねしくしく言ってますもん。すごいね体って。それを私が認めてあげるっていうのはとっても大事だよね。あ、そうなんだって。なんかそれをすごく、いやいや私はこんなんじゃないでしょって、かおりちゃんはさ、かおりちゃんらしくないよ、気にしないし明るくて、元気でいつも生命力に合わせ、あ、もうオージャスいっぱい、そういうかおりちゃんでしょっていうのが、あれっていう風になって、で今日ね、19日のコンサートのリハをねしてたんだけど、なんとなくこう自分が元気がないっていうのをすごく感じてて、でも、もちろんね音楽やる時とか始めたら全然そんなことないんだけど、その会話の中でなんかとっても、自分が違うところにいるような感じがして、久しぶりにねロマンチトリオの2人に会って3人で音を合わせて、私はとっても嬉しかったんですね。でブラジル行く前こうやって楽譜製本してフルートと譜面台背負って電車乗って歩き回って東京中で、なんかお腹空いたっつってラーメン食べたりとか、ラーメン、ビーガンラーメンね東京の大好きな食べたり演奏したり、っていう生活をすごく思い出して、あの時も本当に楽しかったなって思ってね。あの時は結構演奏が入ってたから、まあ、太鼓教える、銀座のジャズバーでフルートのボサノバ吹いてた、そしてロマンチトリオとかロマンチトリオ経由の、演奏とか、してた、そしてブッククラブ会もやってたっていう感じだったんだけど、それもすごく良かったしね。で本当にあの時の音楽ずっとやって、クラシックやって、でもクラシックだけどアコーディオンとコントラバスの3人フルートの3人でやって本当に楽しかったなっていうのを思い出して、よかった、今日はとっても、あ、なんかすっごく幸せだなと思って帰ってきました。それでそのあの時の気持ちとかね、10年前の気持ちを思い出したりとかして幸せで、で私ねこの3月に ていうか、まあコンシャスアライメントずっとやって、2年間ね、もうそろそろ経とうとして、で最後の本当にここに来る1ヶ月2ヶ月ぐらいすごい集中的にね、とにかくその自分の存在、自分の感情、自分の思考、自分の行動、自分の姿勢、全部こうやって見る、自分を生きるっていうことをね、すっごくやってきたわけですけれども、そのまあロマンチェトリオとかね、音楽対抗やってた時っていうのは、まあそんなことも考えずに、姿勢なんか気にせずにうわーって練習して、でうわーって合わせて、素晴らしい音楽にも、感動して、でライブをやってみんなに喜んでもらって CD 作ったりとかしてってやってたわけじゃないですか。でなんかそのね、なりふり構わず、いろいろねやってた時期、やってたこと、そして今その時の気持ちっていうのを思い出して、あ、私こういうことができて本当に幸せだなって、こうやって音を合わせる人がいて、ライブをやることができて、そして人が喜んでくれて、そして、まあ、収入もあってっていうね、そのなりふり構わず、ハマれるもの、もうさ大げさに言っちゃえばもう知らねえよアライメントなんてっていうぐらいなんだよ自分を生きるってさみたいなの、そういうのを別にしてうわってできるもの、まあブラチルでもそうだったんだけどね、太鼓わーやって、で土日は演歌のね、民謡や演歌や歌謡曲のショーの練習に呼ばれてわーって演奏して、でステージにわーってやってみたいなのを8年間やってきたわけですけど、でもまあその時はその時でまた違うんだけどね、やっぱりこう音楽を作り上げるっていうことはしないしてないっていうか、まあやっぱクラシック好きなんだよね。でクラシックのなんかさとか、シベリウスがさとかさ、ラベルがさと、このなんとかがさとか、こういう話題もすごくね嬉しいし、なんかそのあ久しぶりにピアノとかもうちのね埃かぶったグランドピアノを弾いて、久しぶりにできないながらもドビッシーだショパンだって弾いたりとかしてるのがもう楽しくて、あやっぱりねこれねやめちゃいけないな私、やめちゃいけないっていうのは無理してやるじゃなくって、この喜び、このあ楽しい、この音を作る、こう3人でうわって世界を作ってる感じっていうのはやっぱりね、太鼓教えるのでもできないし、太鼓をみんなでやるっていうのでもできないし、まあ太鼓はね作曲してるわけでもないからね、し、まあ、割と大勢で打つことが多いし、まあ、その大勢で打つ一員としてねやれよって感じなんですけど、でも一人一人のこう楽器が違ってやるね、それぞれのこう味パートあって、それぞれがこう最高のものを作ろうとしてるっていう感じの雰囲気、そしてオタッキーなお話、それがでお茶飲んだりお菓子食べたりして、それも楽しくて、なんかもう久しぶりにあこれだよね高揚感、すごく良かった、でまあこの高揚感はさ、もちろん何にもなくても、自分で作れるものというのは、自分は何かを手に入れたい、物を手に入れたいんじゃなくって、この感覚これを、味わいたいからね、そういうお金が欲しいとか何々したいっていうのはこの感覚なんだけど、こう自分が 今までこう小さい時からずっとやってきた、ことっていうのもすごく、でもその感覚を味わうのに何でももちろんできるんだけど、でも食べ物でもない、これでもないあれでもない、これだこれだとできるみたいなね、そういうのももちろんあるだろうし、でもなんかそのこの嬉しいとか幸せっていう感覚っていうのは本当は物がなくても何がなくても技術がなくても生きてるだけで本当は味わえるものなんだっていうのも、まあ自分で学んだけれどもね、はい、そんなわけで、でまあ私はこのコンサートに関しては、お友達のね絵の個展のオープニングっていうのもあって、私久しぶりのまあクラシックの本番っていうので、ずうずうしくやってるっていう自分のずうずうしさもあり、でもどこかですごい焦ってるっていうのもあり、でもこうやって3人で音を合わせたらうわいいじゃんっていうのもあり、ですごくちょっと安心したんですけど、3人で会ってやったらね、とっても安心してよかったなって思ったんだけど、すごく久しぶりにできて最高でしたね。でなんかこれは今回まあ1回だけでいいかなって思ってたけど、なんかこれを今回ね3人で音を出した時に、あもっとやりたいな、でなんかね、いろんな他のことの意欲もなんか湧いてきたっていうかね、そうだから何かこういつもね、ただやれがむしゃらにやればいいっていうわけではないけれども、いつもこうやってみる行動してみる、やってみるっていうのはやっぱりね大事だなって思って、私はどちらかというとやっぱジリアンにはね、あの香織ちゃんもうちょっと計画して考えてやった方がいいよってすごく言われて、それがすごく足りないところなんだけど、なんかやんなきゃわかんないみたいなところでわーってやっちゃう時があってそれもなんかまあ大事にしながら、行きたいななんて思ってるんですけれども、そしてまあその一方、私は本当は日曜日は笛で、太鼓のね人たちと、演奏してる予定でしたが、なんと私すごい体調不良でキャンセルしたんですね。もう歩けなかったの。それが何かって言ったら二日酔いなんですよ。もう後から聞いたらみんなはって思うんで、もうへーって思うんだけど、私その二日酔いっていうのはなったことが、もうお酒飲まないかなったことがなくて、で何でなったかっていうのが、まあ12日の土曜日ヨガをやってみんなさんとね、でその後もう気持ちよく寝たんですよ。でその日はお母さんが作った梅ジュースね、梅ジュースが、まあ、だいぶね発酵してアルコール入ってるねなんて言ってたんだけど、その梅ジュースがすっごく美味しくって毎日飲んでたのね。でその日はあの梅ジュースもうあとちょっとしかないからみたいな感じで、まあ3杯ぐらいグググッと飲んで、でその残りの梅をね、まあ、5、6個しゃぶって、でヨガやって寝て、それまではもう本当に何事もなかった。で朝すっごい頭痛で起きたんですね。すげえ頭痛いと思って、でまあ土曜日ね私フルートめっちゃ練習してたから、え筋肉痛って思ったんだけど、首のねだからかなと思って、とりあえずでも当日ね起きて、でホジェリオさんも起きて準備し始めたらすごく気持ちが悪い。で何も食べてない、朝ごはんも食べてない。で私なんか気持ちが悪いって言ったら、とか言って家族が言ってて、で気持ち悪いなって頭痛もする、なんだろう風邪かなと思って、でずっと私ね旅しながら一度も体調不良なんてなかったから、でも気持ち悪い頭痛だけどとりあえず行こう出ようっていう感じで、で車で送ってもらって具合が悪いからとか言って、で駅に着きました。でその車の振動で気持ち悪くなって、もう車出た途端ゲーって吐いたのね。 でその時に飲んだ水とかお湯、その時本当にお湯しか飲んでなかった、それを全部吐き出してゲーってなって、どうしようって、で妹がやめればって言ったんだけど、いやでも穴を開けちゃうからなって思って、でまあでもどこかで、まあ、その人たちは太鼓だけでもまあいけるグループで、プラスダンサーがいて、今回はプラス笛っていうので、まあ、ゲスト、笛の、ゲストだったんだけどね。でいや大丈夫かなと思いつつ、まあ結局その後電車に乗りました。で蘇我に着いて、鎌取り、本田、ずっと寝てたんだけど、やっぱり気持ちが悪い、ダメだっつって、じゃあホジェリオさんが戻ろうって言ってくれて、でホジェリオさんがね、荷物全部持ってくれて戻ってくれたので、家に帰ってもうすぐ着替えて寝て、でその日本番出れなくてもう本当に申し訳ない、で風邪かな、もしかしてコロナかな、インフルエンザかもなんて思って、とにかく寝て、夕方ホジェリオさんがね、ハングオーバー、ヘサカって言うんですけど、ポルトガル、ヘサカだったらもうちょっと起きた方がいい、お水飲んだりして普通に過ごした方がいいって言われて、もう起きたくなかったんだけど無理やり起こされて、で起きて、でなんかね、じゃあ何も食べてないから食べるかなんてカレー食べて、そしてテレビ見てた時にザーってアルコールが抜けたんだよね。であれみたいな感じ、なんで私具合悪かったんだっけみたいな感じなぐらい急に元気になっちゃって、びっくり、私もこんなのなったことなくって、でその二日酔いの感じっていうのがもう動けない、もう私もうインフルエンザかと思った、熱かと思ったんですよね。熱の初期症状、いつも私が熱になる時の初期症状に似てたからね。んでなんだみたいな感じで、まあその後詳しく皆さんに報告してごめんなさいっつって、でそしたら香里ちゃん明日も明日おいでよなんて言ってくれたんだけど、まあでもね本番ないし明日のために行くのもなっていうので、結局行かなかったんですけど、そうこんな感じで二日酔いっていうのを初めて体験して、そして本番に穴を開けたっていう。でもこれがもしロマンチトリオの日だったらどうしてたんだろう。まあ多分そしたら薬飲んで行ってたかなっていうのは感じたんだよ。その時は薬飲みたくなくって、うん、行ったんだけどね。まあその時だったらまあ薬飲んで無理やりやってただろうね。なんて、でも本当に本当に申し訳なかったけれども、まあ最悪休める本番でよかったなって思いました。ごめんなさいそうというわけで、まあ今日のお話はね、久しぶりにロマンチトリオをやって、ですごいいろんなね、まあその後そのこの5日間ね、家にいるからやっぱり、家にいたりとか、こうホジェリオさんとのね一連の作業っていうのが、まあ、ちょっと一回終わってっていうか休憩、またね2人になったらねやるとまた違う形でねやらなきゃいけないんだけど、まあ一旦終わって家族で過ごしてる中で自分がどう感じて、あ、私って本当はこうなんだね、それを認めてあげて、で声を聞いてあげて、私の体しかないからね、私悲しいよそんなこと聞いたら、でもなんで悲しいのっていうのを、ちょっとこれからやって、どうしてそれをだってね、言われたこと起きてることはニュートラルだからね、でそういうのがあるから、だから自分がどうしてそれで傷つくのっていうのを掘り下げて掘り下げて、またその続きはポッドキャストでお話ししたいななんて思います。というわけで、またねー。